3回目ですよ。ポッドキャストオホーツク海側のサロマ町より、音楽に関しては無清掃なコマが、地元でライブの企画と主催をしている団体音楽屋のお知らせを中心に、私たち音楽屋が応援しているアマチュアミュージシャンのご紹介や、シンガーソングライター板地山伝兵衛さんのライブ情報などを織り交ぜて、下手くそなおしゃべりですがお届けしていきたいと思っています。最後までのんびりとお付き合いください。まずは最初の曲です。5月15日に北見市の風来山陣で行われた、札幌を中心に全国各地で活動しているピアノトリオラテのライブに行ってきたのですが、私がポッドキャストをやってるよと話したら、ドラムスの佐藤雄一さんが、僕たちの曲もかけてよと言ってくれたので、かけちゃいます。5月14日にリリースされたレインボーより、佐藤雄一さん作曲のビューティフルライフです。聴いてください。 はい、聞いていただきましたのは5月14日にリリースされたラッテのレインボーよりビューティフルライフでした。美しい曲ですね。この曲はですね、佐藤雄一さんが言ってたんですけれども、自分の葬儀の時にかけてもらうために書いた曲ですなんてね、そんなこと言われて聞いたら、雄一さんいいドラムスだったなぁなんて思いながら聴いちゃうじゃないですかね。もうサッチンのピアノの音もとても綺麗でね、涙を誘うし、ベースの圭一郎さんの音はなんか懐かしむような音色でこうジュルって感じかななんて思いながら聴いちゃうんですけど、このラテのサロマライブが10月31日に、ほぼ決定いたしましたので、お楽しみに。さて、コマが住むオホーツク海側は5月に入って暖かくなるかなと思ったら、 やたらと寒い日が続いてですね、なんかカミカミだな。あまり気にしていなかった梅や桜なんですが、ちょっと気になりまして、やっとこう薄いピンク色した花びらを見つけた時は、春が来たって気がしました。あれは確かゴールデン過ぎあたりだったと思います。梅も花桜も拳の花もこう一斉に咲き始めて、満開の時はさぞかしめの保養になるだろうなと思っていた矢先にですね、雪が降ったんですよね。桜に雪ですかみたいな感じなんですけど、桜に雪っていうのはこちらではそんなに珍しいことじゃないんですが、もう暖かくなってね、車のタイヤもゴールデンウィーク過ぎた頃にスタッドレスから夏タイヤに履き替えたりするし、厚手の上着を1枚脱いだところにこうやっぱり来たかみたいな雪で、すごい寒くてね、車運転も怖くてね、少々ダメージを受けた時がありました。まあその後寒かったり風が強かったりで、結局満開の桜を見ないで終わってしまったんですけれども、インターネットをしていると2月とか3月ぐらいから暖かい地方の桜の話題が飛び込んでくるので、数ヶ月そんな話題を見たり聞いたりしてると、こちらで桜が咲いてても あまり感動しないというか、どうでもよくなってしまうというか、こっちでね、もう桜だって盛り上がる頃は暖かい方ではもう夏だったりするので、こちらから桜が咲いたよとお知らせしたところでも、まあね、向こうはこっちはもう夏だよって言われると思うとね、なんか置いてけぼり食ったような気がしちゃいますよね。やっぱり盛り上がる話題というものはリアルタイムでの共通の話題で、旬のものは旬じゃないと新鮮で美味しいって感じられない、そんな感じかななんて思います。まあそんな5月も残すところあと数日、あっという間に6月です。1年の半分が過ぎようとしている今日この頃なんですが、皆さんいかがお過ごしですか？なんちゃって前説長すぎ。まあ社会的にはいろんなね問題がいっぱいで、メディアが取り上げることにいちいちね、うせいっちゅうのと文句言ってるコマなんですけれども、実はそれどころじゃないんですよ。5月はライブが続けて2本あるんですよ。誰がこんなスケジュールにしたんでしょうね。全く迷惑な話です。でそれは私なんですけどね、はい、すいません。で、先日21日にそのライブのお知らせをしたくって、隣町の北見市で放送されているコミュニティラジオ FM オホーツクに生出演してきました。音楽屋のライブ情報を北見市の皆さんにもお知らせしたくって、15分間ぐらいなんですけれども生出演してきました。内容は5月24日日曜日に開催する大分県出身のブルースシンガー 原口純子さんのライブのお知らせだったんですけど、原口さんというシンガーをどういうつながりで知り合ったのかとか、原口さんのプロフィール紹介とか、 歌についての感想などをね、こうパーソナリティの方と笑いを交えながらお話ししてきました。もうこんな風に生放送に出演するのは何回目かな、3、4回目くらいなんですけれども、しばらくお邪魔してなかったのでとっても楽しみにしていたんですね。パーソナリティの下本あずささんっていう方なんですが、あずささんもコマさんに会いたかったですなんて社交辞令だとしてもこう笑顔で言ってくださると、そっかいみたいな感じで、でこうやってね、今インターネットラジオを始めるようになったので、おしゃべりもちょっとはうまくできるかなと思いつつも、やっぱりちょっと不安でね。本番が始まると、あずささんの目くばせとか聞き上手な質問のおかげでスムーズにお話ししてくることができました。冗談でね、音楽屋のコーナーを作りましょうかなんてお話が以前あったんですけれども、今ならあってもいいかななんて思います。でコーナーの最後に北見市を中心に活動中のアマチュアバンドザ・ハイブリッドカンパニーの話題が出てですね、まさか彼らの話題が出るとは思ってなかったので一瞬どうしようと思ったんですが、反射的にニューシングルが発売されました、ザ・ハイブリッドカンパニー幻想旅団です、ぜひ聴いてくださいなんてね、噛むこともなくしっかり宣伝。音楽屋のコマさんはすっかりハイブリの宣伝マンですね。そんなザ・ハイブリッドカンパニーなんですが、5月5日子どもの日に北見市のライブハウス夕焼け祭りでのライブイベントに出演しました、ね、初めて聞くバンドでの幻想旅団はなかなか良かったです。とてもねまとまりがあって聴いてて安心できる演奏でした。生音はねバランスが良くないとバラバラに聞こえてしまうし、せっかくいい作品が雑な感じになってしまうのは本当もったいないなと思っていたので、まとまった演奏が聴けて本当良かったです。それでね、私は応援もしてるんですけれども、YouTube にハイブリのライブ映像をですね、こうアップしているところがありまして、プロフィールにはハイブリ四つ部班長として出てて、そこにこうねビデオ撮影したものをいくつか出してるんですけれども、この時もビデオ撮影しに行きまして、現場に居合わせた背の高い友達がいたのでね、その友達にお願いしてうまく撮ってもらいました。で家に帰ってせっせとネット上で公開できる動画にして YouTube でザ・ハイブリッドカンパニーの動画をアップしたんですけれども、もしね YouTube 見ることができたらザ・ハイブリッドカンパニーって検索したら見れますので、ぜひ見てください。とそれとは別にですね、MySpace というところにも写真と動画を合わせてアップしたんですよ。このマイスペースなんですが、ついにね、ザ・ハイブリッドカンパニーもマイスペースに登録して、世界中の人たちに見てもらえる環境を作りました。地元やね、限られた場所だけじゃなくて、もっと不特定多数のいろんな人に、彼らの歌をね、聴いてほしいなと思って、また彼らもそういう、思いあったんで、このマイスペースで実現できるかもしれないと思って、私が手を挙げてね、彼らの了解をもらって、彼らの代わりにザ・ハイブリッドカンパニーのマイスペースを作りました。なので、音源や、動画の素材が欲しくって、5月5日はね、ビデオ班長として、いそいそ行ってきたんですけど、5月16日にも札幌でライブイベントに参加するっていうことが、聞いてて、これもまたビデオ班長としてね素材取りに札幌まで行かねばならんなんて勝手に思って、ビデオと三脚を担いで札幌まで行ってきました、ね、こんなところまで追っかけてくるなよってメンバーに言われるかなと思ったんですけど、逆にコマさんが来てくれて心強いですってね彼らに言ってもらえたり、ハイブリのスタッフ T シャツを貸してもらったり、 私がこう立ってるとね、周りにこうメンバーが集まって、コマさんコマさんって笑顔で話しかけてくれるのがとても嬉しくってね、こんな風にこうやっぱ慕われてしまうと、言われなくても応援したくなっちゃいますよね。はい、今回の札幌イベントは、およみさんという主催者が企画したイベントで、6組ほどのバンドがそれぞれ個性的なライブをこう展開していって、とっても楽しい企画でした。ハイブリのライブはこう全体的にとても楽しそうに演奏していたので、見ているとこちらもとても楽しかったんですけれども、やっぱりこうね、緊張していたせいか、1曲目からベースのケイチ君がこう音を外したり、ボーカルのあっくんがふえっとフラットしてしまったりと、ちょっと気になった点がいくつかあったんですけれども、まあ、3曲目あたりからこう普段のハイブリーの力ね、持ち直して、いつもの演奏と歌になって、4曲目の元気な曲ではあっくんがこうギターを下ろして、もうボーカルのみで、ね、表現してた姿はね、うん、地元で見る姿と何も変わらなくって、こう最後の曲ではね、もうこうよくやったと大きな拍手を送りたいほど堂々とした演奏になっていました。アウェーでの演奏だったけど、ちゃんと自分たちのステージにしていた姿が見れて、私はとても嬉しかったです。そんな姿をね、こうカメラを回しながらこう画面でね見てたんですけれども、いや、いいビデオが撮れたなと思ってすごい喜んでたんですよ。だけど帰ってから見ると、なんとビデオの設定の仕方が悪かったせいか、携帯で撮った動画のようにボケボケで、いや、マイスペースに上げられる素材にねならないな、まったく何しに行ったんだろうな、もったいないみたいな、がっくりしてしまったんですけれども、まあそれでもね、楽しいイベントに参加できたのでね、行ってきてよかったと思います。メンバーと一緒に乾杯もできたし、主催者のおよみさんにもねこう会えたし、ここで新たな出会いっていうやつがね、また一つあったんで、それだけでもよかったかなと思います。ハイブリは次は7月に地元の北見でライブイベントに参加予定の話を聞いているので、今度こそは良い素材をゲットするぞと鼻息を荒くしています。はい、ではここでハイブリのザ・ハイブリッドカンパニーの幻想旅団をかけたいと思います。どうぞ聞いてください。
難しいこと、たま 間に振り返ったりして少し眠たくなる穏やかな時全てに優しい結末なんてないだろう戻れない道はまだ向こうへ続く
はい、聞いていただきましたのはザ・ハイブリッドカンパニーの幻想旅団でした。さて次は日立山伝兵衛さんのライブスケジュールをご紹介したいと思います。6月1日から一筆書き60日60本ツアーが静岡の伊東市クラップスより始まりますが、公式サイト上で公開されるだろうと期待していた Google マップにピンが立つがですね、立ち上がらないかもしれないんですね。日本地図にピンを立てる役目の、今日の山口くんが5月9日のイベントを最後にアーティスト活動をやめてしまいまして、理由はよくわからないんですけれども、やめてしまったということは伝兵衛さんのツアーには同行しないということなので、Google マップにはピンが立たないってことになるんですよね多分。残念です。まあ普段もね、スケジュール以外は伝兵衛さんご自身によく似た動きの見えない公式サイトなので、まあいいかななんて思いますが、その代わりといってはなんですけれども、ミクシー伝兵衛コミュニティには今日の伝兵衛さんというトピックがあるので、各地の伝兵衛ファンの方が取り上げしてくださるのを楽しみにしたいと思います。ファンの力というか、協力っていいですね。楽しいことを共有してくれる人たちがこう大勢集まってね、とてもありがたく嬉しく思います。たまにね、変わり種で、 こんなでんべいさん見つけましたよと、でんべいさんの名前によく似た地名とかね、居酒屋さんの提灯とか画像をアップしてくださるんですけれども、そのネタにね、こうみんなが盛り上がっていくというでんべいコミュニティなので、日本各地こう離れていてもでんべいさんをネタに全国のファンがこう交流できるコミュニティに、ね、なっていってるのがとても楽しいです。まあ、トピックといえばもう一つポスター庫というトピックがありまして、こちらでは各地の、ね、主催者の方とかが制作したポスターとかね、あとこう街で見かけたポスターやチラシなどをね、こう投稿してくれてるんですけれどもね、各地でのこの活動を紹介してもらおうというこのトピックに、最近またこう一筆書きツアー直前ということで盛り上がりを見せています。なので今日のでんべいさんトピックと一緒にね、このコミュニティがにぎわうことを一筆書き60日60本ツアーをね、期待していようかなと思っています。ということで、ここででんべいさんのアルバム電本楽団よりで午前2時の街角をお聞きください。 音楽団より午後2時の街角でした。そういえばですね、先日 YouTube で5月9日のライブを映した動画がアップされていたんですが、ゼンベイさんギターを弾いてなかったんですよ。見た方いらっしゃいますか？たまにね、ギターを置いて歌う姿をちらほらと動画で見ることはあったんですが、全編ギターを弾かずに歌うデンベイさんの姿を見たのはね、なんか今までなかったので、なんかちょっと新鮮でした。そんなデンベイさんの5月後半のライブ情報をご紹介しましょう。ですね、5月23日土曜日、静岡県浜松市、場所はデンベイ堂。共演は近藤房之助さん、村上ポンタ秀一さん、石井康二さんです。こちらはね、チケット完売しているようですね。で、5月24日日曜日は愛知県名古屋市の、場所はランプ。共演は近藤房之助さん、村上ポンタ秀一さん、石井康二さんです。で、名古屋のランプではなんかツインドラムになるとかならないとかっていうね、噂がちょっと流れてます。で、5月30日土曜日、大分県大野市、場所は理学の里伝承体験館。出演は、共演ですね、村上ポンタ秀一さんで、オープニングアクトに赤嶺陽子さんが出演されます。こちらですね、農村文化と郷土芸能、ね、囲まれた会場で伝本が聞けるんですね。なんかいい感じですね。で、次は、5月31日日曜日、大阪府手塚山手塚音楽祭。これはですね、昼と夜に分かれてて、手塚山音楽祭メインステージは昼、お昼ですね。で、夜は手塚山音楽祭ライブストリートチャピトルドゥですね。で、お昼は野外で、夜はお店の中っていうイベントのようですが、行ったことがないのでね、どんな感じなのか分かんないんですけど、今ね、少々流行りの新型なんとかってやつでイベントの変更があるかもしれないようです。なので、音楽祭の公式ホームページをね、チェックすることをお勧めします。さて、ここで最後になってしまいましたが、音楽屋の5月のライブ情報のお知らせです。最初の方にもお話ししました、原口純子さんのライブは5月24日日曜日に開催します。場所はサロマ町宮前町の、サロマ整骨院内にある尾崎フリースペース。会場は午後6時、開演は午後6時半です。チケットは2000円で、ドリンクは別になってます。お問い合わせはね、メールで、まゆ 02jp@yahoo.co.jp まで、メールしてみてください。で、5月28日木曜日は、芋あの清志郎さんのバンドでバンマスを務めている三宅伸二さんのソロツアー2009ロックンロールジプシーツアーを開催します。場所はサロマ町宮前町のダンスカフェホワイトプール。会場は午後7時、開演は午後7時半です。チケットは前売りが2000円で、当日は2500円です。ドリンクは、共に別となっております。お問い合わせはメールで、mayu02jp@yahoo.co.jp まで。今回ね、オープニングアクト前座にね、地元ミュージシャンが急遽結成した音浜バンドというバンドで前座を務めます。どんなステージになるかちょっと心配なんですけれども、サロマのライブらしい時間を集った皆さんと楽しみたいなと思います。本当ならね、ここで三宅さんの曲をかけたいところなんですが、 ちょっと無理っぽいので私が歌いますっていうのは嘘ですけど、あの三宅さんのね、こうサロマじゃないと見られないステージをどうぞ皆さん聞きに来てくださいね。ということで、しゃべり倒しました第3回だって音楽屋だべさ、ね、なんとか3回は続きましたよ。4回目はあるんでしょうかね。なんちゃって、36分経ちましたね。約40分間最後まで聞いていただいてありがとうございます。それではまた来月会いましょう。では皆さんお元気でしたっけねー。